心と体の健康タイム、株式会社 NPO の成海修平さんとお送りしていきます。今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
心と体に関するさまざまなアドバイスをいただいておりますが、漢字が教えてくれる健康のヒントというのをテーマに進めているところです。今日もその続きですね。
はい、そうですね。はい、先々週は、はい、薬という字ですよね。
はい、そうです。
これは草冠に楽しいと書くので、うん、野菜類を食べると私たちの体は楽しくなるんだよという話をしたと思います。
う
ん、
はい、楽になるっていう。
楽になる、はい、そうですね。で、皿と血の話も確かしましたね。
しました。はい、
はい、
皿に箸をつけると血になる、は
い、そうですね。ですから、まあ、皿に乗った食べ物が、はい、私たちの血肉になるんですよというお話をしたんじゃなかったでしたっけ。
そうでした。
そうですよね。はい、はい、で、今日はですね、やはり同じく食べ物の話なんですけれども、
はい、
豆という漢字。
はい、
はい、豆お好きですか。
あ、豆好きです。豆サラダとか。
豆サラダ、はい、
とか、
豆サラダって豆しか入ってないですか。
豆ビーンズみたいな、いろんなひよこ豆とか、何個か種類がある豆が、ドレッシングにちょっとこうかかってるおしゃれな感じの。
あ、
はい、
なるほど、おしゃれな感じのね。
おしゃれな感じの、
はい、
とかも好きですし、豆類だったら何でしょう、納豆とかも。
あ、そうですよね、大豆ですもんね。はい、うん、はい、豆腐とか。
豆腐とかも好きです。豆ご飯とかも好きです。
うん、豆ご飯とか、はい、いいですね。はい、あ、節分のね、豆とか。
豆、節分の豆とかも、
はいはいはい、
そうですね。
まあ、かなりざっくりですけれども。
そうですね。あ、でもいろいろあります
ね。そうですね。で、まあ、豆がですね、非常にその、まあ、節分っていう行事にも使われていることからも分かりますし、
はい、
豆腐とか納豆ってかなり歴史のある食べ物だと思うんですよね。
うんうんうん、
で、まあ、そういったことからも分かるように、かなりその豆というのは私たちの生活の中に密着している、うん、大切な栄養素だということが分かるかと思います。
はい、
で、それを使っている漢字をですね、ちょっとこう見てみると、
はい、
もっとよくわかるんですね。
それを豆を使ってる感じ、
はい、はい、まあ、いろんな感じあると思うんですが、どうですかね、豆がこう入ってる感じってなんかすぐ思い浮かぶのってありますか。
豆、豊富っていう豊かな、
はい、
はい、東方線の方、
東方線の方、
豊平区の、
はいはいはいはい、
はい、
豊かっていう字ですよね。
はい、
あ、確かにこれは豆が下に入ってますよね。うん、
はい、
あと登るっていう字もそうですかね。
登る、はい、
はい、あとどうでしょうね。
頭っていう字も豆ですよね。
ああ、そう、左側はね、そうですよね。はい、嬉しいとか。
あ、嬉しい。
右側が豆じゃないですか。
あ、本当だ。そうですね。ね、
はい、
へえ、あ、気づかない。
という感じでいろいろあるかと思うんですけれども、
はい、
結局その豆を食べると、登る体力がつくっていうふうに考えられますよね。
はい、
ですから登る体力をつけるためにその豆が必要だから豆という字が入ったと。
あ、なるほど。
はい、で、豊かっていうのもこれ非常にいい言葉じゃないですか。
うんうんうん、
豆を食べると豊かになる。
うん、
はい、で、豆を食べると、頭が良くなる。
あ、頭、
ね、
はい、
そして豆食べると嬉しくなる。
あ、嬉しいですよね。
はい、喜ぶっていう字もそうですかね。
あ、本当だ。
豆を食べるとよ、
うん、
喜ぶ、
うんうんうんうん、
要はその全部そのプラスの言葉につながってるわけですよ。
お、すごいいいですね。
はい、
へえ、喜ぶと嬉しい、ちょっと気づかなかった、
ね、豆がちょっと入ってますもんね。
うん、
で、クリアっていう字、
クリア、
なんて言うんでしょう、これ台所の意味のクリアなんですけど、
はい、
これも食べ物を調理するんですね。
はい、
で、この字も豆っていう字が入ってます。
うーん、
ちょっと難しい字ですけれども、
あ、でも食べ物にやっぱりちょっとつながってるんですね。
そうですね。ですから食べ物を、調理する場所、
うん、
扱う場所に豆が入ってるっていうのはそれだけやはりその中心にあったっていうことだと思うんですよね。
なるほど。
うん、ということで、豆を使った、漢字を見るとですね、
はい、
豆がいかにその体にいいかというのが分かる。
そうか、
はい、
そうですね、
はい、ということなんです。
はい、
で、実はこれ東洋医学の方から見てもですね、 一物全体って言いまして、一つの生命体を丸ごと食べるっていう、これは一番体にいいですよと言われている丸ごと食という理想食なんですけれども、豆ってまさにそうだと思うんですよね。
あ、そのものですよね、はい、全部食べちゃいますもん ね、
あそこからなんかこう余計なものないですもん ね、まあ、あのまま食べれる。しかもそこから今度その生命が生まれていくわけですから、そう考えると非常にその、エネルギーを秘めているということになりませんかね。
そうですね、なんかそこからまた新しく芽が出たりとかしますもんね。
そうなんですよ、
生命のエネルギーが詰まってる、
はい、詰まってる、これが豆だと思いますね。で、さっき田島さん納豆とかね、豆腐とかっておっしゃったんですけど、味噌も大豆からできてると思うんですね、
そうですね。
で実際こうしたその、まあ、味噌、醤油、納豆っていうのは発酵させてるわけですよ、でやはりこれは発酵させることによって、もっともっとその体に有効的に働くということになるわけですよね。ですから私たちその日本人の食生活っていうのは非常に奥が深いと思います、
は
い、
そうですね、
はい、
もうじゃあ日本人のもう伝統的で昔から食べてきたものが体にいいっていうことが分かりますね。
そうなんですよね、ちなみにですね、アメリカの、ヘルスという、健康情報誌があるんですけれども、これが発表したですね、世界の五大健康食品っていうのがあるんですよ、これ聞いたことありますか、ね、
知りません。
世界で、この5つはですね、体にいいもんだということで、認識されてるものなんですね、で、1つ目はですね、地中海のオリーブオイル。
へー、はい、体にいいんですね。
体にいいと言われています。で同じくヨーロッパの方で、発酵させて作るヨーグルト、これが2つ目ですね、で3つ目がですね、キムチ。
あ、キムチ、
これも発酵食品ですけれども、で4つ目がですね、レンズ豆、これインドの豆ですね。で5つ目に実は大豆が来るんですね。
なんだ、
順番はこれ特にないんですけれども、この5つが五大健康食品というふうに言われているらしいです。
そうなんですか、豆2つもありますね。
あ、いいとこ気づきました ね、私が言う前に言っちゃいましたね。これからの、ことに書いてたんですけど、
あ、そうなんですか。
でその豆が2つある、
レンズ豆と大豆、でもキムチもヨーグルトも発酵食品で。
そうなんです、それも言おうと思ってたんですけどね。
あ、そうなんですか。書いてました、
書いてたんですけどね、
準備してました。
もうさすが田島さん、もう先々を読んでこう攻めてくるようになりました、ね、
いやいやそんなことないですね、
さすがですね。
いえいえ、でもこのヨーグルトもキムチも私なるべく食べようと思って取り入れてますよ。納豆も
素晴らしい、ですから大豆がいいということで、これを発酵させてる、味噌、醤油、納豆っていいんじゃないですかね。
素晴らしいですね。
素晴らしいと思いますよね。
五大、世界の五大健康食の一つ、これを使った食品が日本にはたくさんありますもんね。
ねえ、そうなんですよ。そう考えるとやはりそのわざわざ外国のいろんなものをこう仕入れてですね、グルメということで食べるよりは、やはりその日本に昔から伝わる伝統食品を、毎日食べるとですね、豆も食べられるし発酵食品も食べられるし、
そうですね、
やはりその DNA が覚えてますから、日本のその食文化に欠かせない豆をですね、ぜひ取り入れていただきたいなと思います、
そうですね、日本人ですからね、合ってますよね、日本のこの食べ物が、
岡山もあれですか、やっぱり豆は結構、
豆
食べますか。
豆は食べますけど、特に岡山だから豆ばかりっていうわけでは
ないですよね。
ありませんが、でもお餅とかでも豆餅っていうのありまして、お正月に食べてました。
あ、北海道もあります
ね。ありますよね。
全国共通かなと、
ふと思い浮かんでしまいました。
北海道結構豆の生産量が多いので、もしかしたら他の県に比べると消費量も多いかもしれないですよね。
いや、でもね、体にいいものですから積極的に食べたいですね。
ねえ、なんせ五大健康食品のうち2つが豆ですからね。
そうですね、
はい、
そしてこの漢字から教えてくれる健康のヒントで、体をこう豊かにしたり登るための体力にもなるよっていう、豆大事にしていきたいと思います。
そうですね、
ありがとうございます、 心と体の健康タイム、成美周平さんとお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。